じゃあ一言祈って始めます。やります。天のお父さん、今日もこうやってみんなで集まって御言葉を学ぶ機会を与えてくださっていることをありがとうございます。どうかここにいる一人一人をお助けください。あなたの御言葉を聞いて、それをはっきりと理解できますように、あなたの約束やあなたが語ってくださる、その御言葉で語られている真理をそのまま受けることができますように、受け取ることができますように、信仰を励ましてください。お願いします。今日学ぶ御言葉が、私たちがあなたに従って、またイエス・キリストを信じる者として生きていく上で、必要なものと、また助けとなりますように、どうぞ導いてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、あなたの力を、あなたの知恵を、言葉をお与えください。このヘブルの4章で、あなたが語ろうとしておられることを余すところなく語ることができますように助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、今日はヘブルの4章です。ヘブルの1章から私たちずっと学んでいますけども、1章ではイエス・キリストはその御使いよりも優れた方だと。それだけじゃなくて、神と等しい方であるということを学びました。でその方がもたらしてくださったこの福音というものは御使いがもたらした、御使いを通してまたモーセに、与えられたモーセを通して与えられた律法よりも優れているはずだと。そのイエス・キリストがもたらしてくださった、福音を しっかりと握って信じようじゃないかと、その勧めが書かれていました。ヘブルの3章だと、今度は、そのイスラエルの人々が、たくさんの奇跡を見たり、また神からの、その、神の言葉を受け取ったり、聞いたりしたんだけども、彼らが不信仰になってしまった。つまり、信仰が弱いとかじゃなくて、その彼らがもう信じるってことを、もう信じる、信仰が弱いっていうのはある意味信じてますからね。でも、不信仰っていうのは信じてないってことですよ。神の言葉を信じないと心で決めることですよ。カデシュバルネアで、その12人の石膏が使わされて、スパイが使わされて、10人は、その悪いニュースだったんですよ。報告だったんですよ。あそこには、そんなに土地もいい土地はないし、町は強くて、で、巨人もいるぜって。もう私たちが行っても太刀打ちできないって。でも2人のその石膏は、ヨシアとカレブは、そんなことないって。確かに、その、強い人たちがいるかもしれないし、巨人もいるけども。でも、神が私たちにこの素晴らしい土地を与えてくださると言ってるわけだから、神に信頼して、一歩踏み出していこうじゃないかって。でも、イスラエルの民は、その、十人の、神の約束や、神の力に信頼を置かない、信じない、この報告を、ある意味、信じることを決めたんですよ。だから神を信じないってことを決めたんですよ。それが不信仰ですよ。で、そうやって結局、彼らが不信仰で神を信じなかったので、彼らはその約束の地に入ることができなかった。安息に入ることができなかったって。いろんなその罪が、その罪の誘惑に私たちは合うわけですよ。自分の肉があって、世の中の考え方があって、価値観があって、また悪魔が火矢を毎回飛ばしてきて、私たちの心を惑わすんですよね。で私たち、その肉があるから、それにその誘惑されて引っ張られようとするわけです。それの戦いですよ。でもし私が、その神が言っておられることを、その聞かないということを決めて、自分の肉の声や、周りの人たちの、その御言葉と関係ない声や、また悪魔の火矢に、その自分のその思いを向けるのであれば、それはその心を固くなにすることだって。こと心を固くなにする。つまり、不信仰になるってことですよ。神を信じないで、神を信じないと、どんどんどんどん固くなになっていくから、心が。それで結局もう、どうしようもなくなるわけですよ。で彼らは、その心を固くなにしてしまって、信じないことをずっと決め続けてきたので、最終的な心は固くなになってしまって、約束の地に入ることができなかったんですよ。で、今日学ぶヘブルの4章というのは、 その続きです。一節。こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも、万が一にも、これに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。その、神の安息に入るというのが、まあ今日のこの4章のテーマですけども、神の安息に入るために、入れていただくために、そこに留まっていることができるように、恐れる心を持とうって。神が私たちにその安息を与えてくださるというこの約束は、まだ残ってるって。それについてまた後で詳しく話すことになりますが、でも、恐れる心を持って、この安息に入ることができるようにしようって言ってるわけですよ。だから、恐れる心がなければ、その安息に入ることができない可能性だってあるわけですよ。まあ、イスラエルの民は恐れる心がなかったんですよ。神を信頼する心ですよ、恐れるってのは。怖いとかじゃなくて。その畏敬の念ですよ。いや、私のその心は、私のその感情は、なんか、嫌だなって思うんだけども、でも、あの神が言っておられるんであれば、おっしゃっておられるんであれば、命じておられるんであれば、じゃあ、その神が命じておられるところに、その私も進んでいこうとか、信頼してみようとか。で、そういうその恐れる心がなかったので、彼らは安息に入ることができなかったんですよ。だから私たちにも同じように言われていて、神の安息に入るための約束はまだ残っているわけだから、恐れる心を持って、その安息に入れるようにしようって。私たちのうちの、その誰も、安息に入ることができないような人がいないように。二節と、三節の、まあ、全般です。福音を解き明かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も、彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに、信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。この安息に入ることができなかったイスラエルの民も、神の言葉っていうのは聞いていました。彼らは御言葉を聞いてただけではなく、数々の奇跡を目にしてたんですよ。毎日、その食べるものが与えられてたんですけど、マナが天から降ってきて。それはもう神の奇跡としか言いようがないじゃないですか。彼らがそのエジプトを出た時のその銃の印にしても、紅海が足の海がその二つに分かれたことにしても、岩地から水が湧き出たことにしても、何にしてもですよ。何にしても、神の御言葉がそこにあり、それだけじゃなくて、その印や奇跡や不思議があったんですよ。でも彼らにはそういったものが、特にその御言葉が、益とならなかったって。益っていうのはここの文脈で言うと何なのかっていうと、安息に入るってことですよ。御言葉が語られたのに、彼らがその安息に入るというその結果にはならなかったって。で、なぜなのかというと、二節の後半に書いてありますね。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからだった。だから私たちもこうやって御言葉を学んでいるし、またその毎日の生活の中でそれぞれのペースでその御言葉を開いたり、また日曜日なり今日のこのバイブルスタディなり、その御言葉を聞いてそのそれを思い巡らすことをしておられると思いますけども、多かれ少なかれね。でもその中でそのどんなにたくさんの御言葉を聞いたとしても、その信じる人と、それを、信仰によって結びついて、そうかってその信じて、自分のその考え方や生き方の指針にする人と、ただ聞いて、その適応を全くしない人とでは、その結ばれる身というのは全然違いますね。同じ教会に行っていて、その同じメッセージを聞いてるのに、その結果が違ったりするんですよ。いい悪いの話というか、その人が向いてる向いてないの話じゃなくて、やっぱり、どれだけその信仰を持ってその御言葉を聞いて自分の毎日の生活の中でその御言葉が聞いた御言葉が励ましがまた勧めが慰めがその自分のものとして与えられますようにって願ったりまた神に期待したり祈ったりそうしてるかによって全然違うわけですよ。で、知的なその知識として御言葉はたくさん入ってきて 御言葉をいろんな開けたり開いて、その引用したりすることはできても、その御言葉が本当にその自分の信仰と結びついて、あ、神がこういうふうに言っておられるんだったら大丈夫だって、神が私のことを愛しておられるのかって、私がどんなものでも、結局恵みなんだから、その私がどんなに失敗したとしても、どんなにできなかったとしても、どんなに弱かったとしても、神は私のことを愛しておられて、私から離れないし、私を見捨てることは神はなさらないんだということを、その信じて、そこに踏みとどまるのと、同じその御言葉を聞いても、いや、こんなことしてしまったから、あれもできてないから、あれもやってないから、こんなこともしてしまったからって言って、その神から、ああ、もう私は愛されてないはずだとか、もうこんな私は神に見捨てられるとか、全然違うんですよ。この結果が。御言葉を聞いて、信仰と結びついてくると、私たちの益になるんですよ。私たちのその安息につながるんですよ。信仰は聞くことに始まる。ローマの10章に書いてありますね。確かにその通りですよ。だって、聞いたこともない方のことを信じることはできないから。じゃあ、聞くことは信仰は聞くことに始まるだから、聞いてればいいのかってわけでもないんですよ。この箇所を読んでみるとね。聞くことっていうのは、どういうことかっていうと、信じる機会なんですよ。チャンスなんですよ。だから、聞いていると、その人に、また私たちに、その信じる機会が与えられている、信じるチャンスがあるんですよ。聞いていなければ、信じるチャンスもないんですよ。だって、信じるべき方の情報が全くないわけだから、信じることはできないですよ。つまり、なぜ信じることができないかというと、チャンスがないからですよ。機会がないから。聞くことは信仰に、ごめんなさい、信仰は聞くことに始まる。それは当然ですよ。聞くことによって、その、聞いている御言葉、聞いている言葉が、その自分にとってどうなのかっていろいろと吟味しながら、これは本当なのかって、いろいろと吟味しながら、そして確信に至るわけじゃないですか。だから、聞くことは、信じる機会です。でも、どっかの時点で、その、よし、私は信じるってことを決める必要があるんですよ。全員。自分の意思で、この神が語られている御言葉、それを信じようって、イエス・キリストの福音を信じようって、私はこんなにどうしようもないものなんだけども、神が私のことを愛しておられるって聖書で、に書いてあるって、こんな私に対して恵み深くあられるって神はそのような方だって言ってるって、じゃあ信じようっていうこのアクションが必要なんですよ。信じるという。決めることが必要なんですよ。もちろん、イエス・キリストを信じる信仰というのは神からのプレゼントですよ。エペソの2章の8節に書いてありますよね。信仰さえもプレゼントなんだって。でもそのプレゼントされるその信仰っていうのも、結局信仰を与えてくださいというその思いがあるからプレゼントされるわけじゃないですか。神は私たちに、そのどんなに、もう神が用意しておられるのは素晴らしいものばっかりですよ。けど私たちにの得になるからといって、益になるからといって、無理やり、ポストに突っ込むようなことはなさいませんよ。私たちが神の方に向いて、こういうことであったら私は信じたいって。信じる信仰を与えてくださいって。でそうやって神に願うから、プレゼントとして与えられるんですよ。ひねり出すんじゃなくて、私の中から。求める、聞いて、信じるチャンスがあって、機会が与えられて、そのどっかの時点で、あ、そうかって。キリストは私の罪のために死んでくださったんだって。そのことによって、私の罪は許されるんだって。そして3日の後に蘇られたのかって。私もキリストと同じように蘇るんだって。この体を着ながらも、新しい自分として、その神に従っていく、愛に満ちていて、喜びに満ちているような、その人生を歩むことができるのかって。その人生に向かって、永遠の命に向かって、私はその歩むことができるのかって。イエス・キリストのように変えられていく、その道のりを、神の助けによって、精霊の力によって、私は歩んでいけるんだって。それを信じようって。それが必要なんですよ。どこかで。聞いた御言葉を私たちが信じたいと思って。あ、信じようって思うその瞬間に神が信仰を私たちに与えてくださるんですよ。手の苗た人がイエス・キリストの元に連れてこられて、それで、その、この苗てしまって動かないこの手を癒してほしいって。そしてイエス・キリストは何ておっしゃったかっていうと、その手を伸ばしなさいじゃないですか。 だって、泣いてるんですよ、手が。動けないんです、動かないんですよ。その手が動かないから癒してほしいってイエス・キリストの元に来てるのに、イエス・キリストはその手を伸ばしなさいって言ったんですよ。イエス・キリストが伸ばせって言うんだったら、伸ばしますって。あなたが伸ばせって言ったんだら、その伸ばせるようになってるはずだっていう、その信仰が働いたと同時に、神のその癒しの力というか、見手が置かれて、癒されるわけじゃないですか。それで動くんですよ。その信じた瞬間癒されてるんですよ。私たちも同じで、その信じ、もうこれは私のためにイエス・キリストが十字架にかかって苦しまれたのかって、信じた瞬間に、その信じようって思った瞬間に、神が私たちにその信仰を与えてくださるんですよ。私たちが聞いた御言葉を信じるときに、信じようって決めるときに、私の益となるんですよ。御言葉を信じたから、私たちは安息に入るって。でも、信じなかったイスラエルの民は安息には入れませんでした。3節の後半から4節。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。と神が言われた通りです。御業は創世の始めからもう終わっているのです。というのは、神は7日目についてある箇所で、そして神はすべての御業を終えて7日目に休まれたと言われました。神が創造の第7日目に休まれた安息ですよ。ここでその安息って言われているものは、この神が休まれた安息ですよ。神は疲れたから休んだんじゃないんですよ。6日間一生懸命働いて、でこの地上、この世を全部作って創造するために、この神パワーを消費して、でこの神パワーを、そのね、たくさんのパワーが必要だから、エネルギーが必要だったから、それを回復させるために1日その回復休が必要みたいな。そういうもんじゃないんですよ。だって神の力ってのは無限なわけだから、そんな神が疲れるってことはありえないんですよ。世界の創造の始めから、神は人に、神がこの休まれた安息を与えたいと思っておられたんですよ。計画しておられたんですよ。6日間働いて、神がね。それで、その全部完成されたので、その次の日の1日を休んだんですよ。最後の。一日を、一週間の、七日のうちの最後の日をゆっくり休んで安息したんですよ。働かなかったんですよ。そのような神が休まれたその安息を人に与えようとされているわけですよ。神が七日目に別に休む必要なかったんだけど、この七日目に休むということで、この安息というものの、まあ、型を示したんですよ。こういうものだって。だから、こういう文脈を押さえていくと、その安息っていうのは別に神の国、天国のことじゃないですよ。安息っていうのはもう完全な平安ですよ。不安とかがないんですよ。だって全部やるべきことが終わってるから。ゆっくり休んでても、あれもしなきゃとか、これもしなきゃとか、そういうそのプレッシャーとかがないんですよ。もう全部終わってるから。やるべきこと全部終わってるから。私たちも、プチですよ、プチ。安息っていうか休息ってあるじゃないですか。一週間、そのどっかで私たち休むわけだから、一日でもいいですよ。一日のそのやるべきこと全部終えた後に、その休息するわけじゃないですか。で、その時に、なんか、わーってやって、ああ、明日休みだ、とか。そうやってその、ほっとしますよね。やるべきこと終わってるから。でもやるべきこと終わってなくて、次の日にその仕事をやらないといけないとか、朝早く起きてちょっと今日やらなかったものをそのやらないといけないってなった時には安息なんかないんですよ。寝る時からもう朝早くタイマーかけて明日ちゃんと起きれるかなとかと思いながら不安の中寝るんですよ。でもやるべきこと終わったらその平安じゃないですか。で、神が与えてくださるこの平安っていうのはもう完全な平安なんですよ。不安はないんですよ。全部その仕事が終わってて、神の前に休むことができるんですよ。また、神との関係に安息を得てるんですよ。神との関係に安息がある、平安があるということはどういうことかというと、神から責められるところがないってことですよ。神と、一対一である意味、過ごしたとしても、責められるところがないんですよ。 それが神が与えてくださる安息ですよ。また、律法から自由になっていることですよ。律法というのは、自分が正しい行いを神に対してするから、神から私が正しいと認められたり、私の救いというのが確定したりすることですよ。自分が神に認められるために、自分が神に良くしてもらうために、神に対して何か素晴らしいことをしないといけないというような、この脅迫観念から自由になってるんですよ。私はこれをしたから、私はあれをしたから、私は救われてるとか、私はこれをしなかったから、これもできてないから、こんな初歩的なことさえもできないから、あの人と比べて、この人と比べて。だから、私は救われてはないんだ、みたいな感じで、その不安になってしまうような、そのものっていうのは、その律法から自由になってないことですよ。自分のパフォーマンスによって正しいって認められるものじゃないって知ってるんだけど、私の中で、皆さんはわからないですけど、なんかパフォーマンス評価みたいなのを気にするんですよ。自分がこれやったから、これができたから、できるようになったから大丈夫とかって思っちゃうんですよ。でも、私たちが信じた福音ってそうじゃないじゃないですか。私たちの行いにはよらないって。ただ神の恵み、イエス・キリストの贖いの技の上に、それを信じる信仰によって私たちは義と認められるんですよ。だから、その神から義と認められる、責められるところは一つもない。律法とか、その神に対して何か正しいことをやったから、素晴らしいことをやったから私は大丈夫とか、やってないから大丈夫じゃないというような、この律法から自由になるんですよ。それが神が私たちに与えてくださる安息ですよ。私が神から正しいと認められる、義と認められるための働きっていうのは、行いっていうのはもう終わってるんですよ。イエス・キリストが十字架の上で終わらせてくださったんですよ。だから、私はイエス・キリストを信じて、神から安息を与えていただくときに、神の安息に入れられるときに、私はそこに、その神との関係の中に、なんか変なテンションはないし、ぶつかり合いはないし、で、私のその心の中に、これができるから、これができないから、これをやったからやらなかったから、と言って、その私は神に受け入れられるんだろうかと、受け入れられないんだろうかとか、そういうその葛藤もないんですよ。もう、行いは全部終わってるんですよ、6日間で。神は何もしなかったんですよ。ただ、安息の中、その平安の中、休んだんですよ。で、イエス・キリストになって私たちもその安息に入れられるんですよ、この地上で。この肉体を着ながら。私の宿題も抱えながら、それはイエス・キリストが、その6日間、その働く部分っていうのを全部やってくださったからですよ。それを信じたら、7日目の安息に私たちを入れられるんですよ。そして神の前で、本当にゆっくり休むことができるんですよ。この安息に入るには、必要なのは一つだけですよ。信仰です。行いは、私がやるものじゃないって。私に行いが課されていたら大変です。この安息にもう一歩たりとて入ることはできないですよ。私の足の爪もかからないぐらい、どんなに頑張ってもその安息の中に入ることはできないですよ。私のもうベストを尽くして、その神の安息という領地のその近くまで、もうあともうちょっと行ったら触れられるっていうところまで行くかもしれないですよ、もしかしたら。でも入ることは決してできないですよ。でも、この不完全で、まだこの宿題を抱えているような私が、イエス・キリストを信じた途端、その安息に入ることができる、許されるんですよ。神が入れてくださるんですよ。信仰が鍵ですよ。信仰が私をこの神の安息に導き入れるんですよ。だってこんな私でも、イエス・キリストの贖いの技の上に、それを信じる信仰の上に、神が私を正しいと認めてくださるという、そこに私のその足がつくからですよ。そこは安息の地ですよ。そこに行き着くには私の働きとか私の行いじゃなくて、私のもちろん能力でもないですよ。ただ、イエス・キリストを信じる信仰によってこの安息に入るんですよ。5節から少し長いですけど、10節までいきます。ヘブルの4章の5節から10節。そしてここでは、決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのです。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、 前に福音を解き聞かされた人々は不従順の上に入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じようにダビデを通して今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。もしヨシアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずです。その神の安息に入れられる人々っていうのはまだ残っているってことです。で、この、ヘブルの記者は、今日もし御声を聞くならばって、その7節に引用されているものは、詩編の95編ですよ。ダビデを通して神が語ったって。ダビデに神が与えてくださったこの詩編の95編を引用して、まだ、その、ヨシュアがイスラエルの民を約束の地に導き入れたのとは違う安息、全く別の安息が、というか、もっと素晴らしい安息が神に用意しておられるって。神は用意しておられるって。ヨシアはイスラエルの民を、また人々を、この神の安息に導き入れることはできなかったって。約束の地へ確かにイスラエルの民を導きましたが、そこでその神の安息っていうのは味わえなかったんですよ。ダビデはそのヨシアから大体200年後の人ですよ。で、そのダビデが、またダビデを通して今日御言葉を聞いたら、心を固くなにしてはならないと言ったわけだから。だから、その安息の休みというのは神の民のために、そのヨシアの時でもう実現して終わったんではなくて、まだ先に、しかもこのヘブルの記者が、引用しているわけだから、まだまだその後に残されているって。で、ヨシアっていうのは、イスラエルの民を約束の地に導いた、モーセの次のリーダーですよね。で、イエス・キリストのイエスという名前は、ヨシュアのその名前とヘブライ語だと同じなんですよ。だからイエス、そのヨシュアとイエスっていうのは、その同じ名前です。だから面白いですよ。その出エジプトした民を、約束の地に導き入れたのはヨシュアなんだけども、このヨシュアは、ある意味第一のヨシュアは、その神の安息に人を導き入れることはできなかったんですよ。でも、その私たちにはイエス・キリストが与えられていて、ある意味第二のヨシュアが与えられていて、そのイエス・キリストは、その民をイスラエルの地に、約束の地に導き入れたヨシュアよりも偉大なんですよ。なぜなら、そのイエス・キリストは私たちを神の安息に導くことができる方だからです。十節には、その神の安息に入ったものというのは、自分の技を終えて休むって。だから、そのイエス・キリストによってもたらされる安息っていうのは、さっきも少し話しましたけども、私を神と和解させてくださるんですよ。だから神とのその敵対関係というのはないんですよ。神から責められるとか、懲らしめられるとか、そういったその罰を受けるとか、罰せられるとか、そういうところから、私たちは自由になって、私は自由にされてるんですよ。またイエス・キリストは私を罪から自由にするんですよ。確かに罪を犯します。けども、そうやって罪を犯してしまった時に、その神に信頼できなかった、神を信じることができなかった、神が願っておられることをやらなかった。で、そういう時に、その罪というのは私の中にその住んでいるのはわかるんだけども、でももうすでにイエス・キリストによって許されているということであったり、また毎度毎度聖霊が促してくださるたんびに、その更新の洗いを受けることができるわけじゃないですか。で、そのたんびに私はこの罪から自由になってるって。この罪は確かに今犯してしまった罪があって、それをその許していただく、その許しをもう一回確認するんですよ。で、この昔の生き方、昔の考え方、その私を罪にその導いてしまった、私を罪に誘惑したものには、私はもうその支配されないって。イエス・キリストによって。そういうことができるわけですよ。イエス・キリストが私に安息を与えてくださっているからですよ。だからその安息の中に私が留まっているのであれば、私は罪から自由になっていて、その罪を犯さないというよりも、その罪に、 あ、ごめんなさい。罪によって支配されないんですよ。罪を犯し続けないんですよ。どっかの時点で悔い改めることができるんですよ。イエス・キリストは私を律法から自由にしますよ。イエス・キリストになって私は正しいと認められるために働くことをやめるんですよ。イエス・キリストは行いによる義を終わらせたんですよ。イエス・キリストが十字架でそのすべて必要な私が義と認められるために、私たちが義と認められるために必要な技、行いというのを全部やってくださったからです。だから私たちは7日目に神の安息に入れられて、そこで行こうことができるんですよ。平安でいられるんですよ。私が何かやるとかパフォーマンスじゃないってことが私の中にその信仰として与えられてるから、だから平安でいられるんですよ。たとえ間違いを犯して罪を犯したとしても、それをまた許していただけるというその信仰が私をもうまた奮い立たせるんですよ。罪から自由になってるんですよ。これをしなきゃ、あれをしなきゃ、これしてはいけない。禁欲主義的なもので、またその立法主義的なものに縛られることは私たちはないんですよ。イエス。それが神が私たちに与えようとしておられる安息ですよ。もしくは神が私たちにもうすでにイエス・キリストを信じる信仰によって与えてくださった安息ですよ。でもすぐに忘れてしまうんですよ。立法主義になってしまうから私たち。何か神にそのいいことをしたから神が報いてくださるだろうって。救いですらですよ。救いは信仰によるんですよ。罪の許しだってそうですよ。神とのこの親しい関係もそうですよ。これ全部恵みによるんですよ。なのに、その私がなんか神に何か良いことをしないと、私はその神から良くしてもらえないと思っちゃうんですよ。悪魔がいるから。私のその弱さとか、私のその、不信感とか、そういうものを神、あ、悪魔はよく知ってるから、私の一番弱いところついてくるんですよ。だから悪魔なんですよ。優しくないですよ。どうにかして私を神から盗んで殺して滅ぼそうとするのが悪魔ですよ。もうこんなひどいことするのかっていうぐらい、これでもかっていうぐらい弱いところを攻めてくるんですよ。もうギリギリのその指一枚で、その指一本で、その崖に落ちないように住んでるような、その指を剥がしてくるようなやつですよ。イエス・キリストを信じる信仰というのがその指一本じゃないですか。でもそこじゃなくて、もう到底そのできる、やれないような、宙に浮かんで、自分の身を助けろって。それでその立法主義を吹き込んでくるんですよ。これをしたらいい、あれをしたらいいって。私はこれをしてないから、あれをしてないからダメだとかって言うんですよ。神がその崖のね、その先端に立って手を伸ばしておられるのに、もしくは神が私の手を握っておられるのに、いやーそんなことないと、私がこんなところから救われるわけないとかって言って、神の手を自分から離すように仕向けるんですよ。だからどうにかして、その前回私たち学びましたけども、不信仰にならないように、お互い励まし合う必要があるんですよ。信じないことの処方箋っていうのは、信じる人たちと一緒にいることですよ。フェロシップすることですよ。神の御言葉によってお互い励まし合うことですよ。慰め合うことですよ。それ以外ないですよ。そして一緒に祈るんですよ。自分でも祈るんですよ。求めるんですよ。そして神の言葉に信頼を置くようになっていくと、イエス・キリストが私にもうすでにもたらしてくださっているその安息っていうのをもう一度その確認して、あーって、本当にその安息に入れられてるんだっていうことを確信するんですよ。中途半端な安息というのをイエス・キリストは私たちに与えたんじゃないんですよ。神が休まれたって言ったら休まれたんですよ。私たちはよくやりますよ。今日休みなのに、なんか次の日のこと心配したり、休みなのになんかちょっと半分仕事したりしますよ。神はそんなことしないんですよ。休むって言ったら休むんですよ、全部。全部終わったから。まあ私たちその翌日があるから、その次の週があるからって言って、その働くんですけど、終わってないから。でもあたかも、その神の、またイエス・キリストの贖いのその行い、技が、まだ完成してないみたいな、そういうふうに思ってしまうわけですよ。もしくは思わされるんですよ。イエス・キリストは確かに十字架に死んでくださったねって。でもお前のこの、信仰による行いが必要だとか、お前がこれをやらない限り、これをやめない限り、救いはあなたにお前にはもたらされないって。まだ 仕事は終わってないぞって、救われるためにお前やることいっぱいあるよって、でもできないんだろうって、ほらな、だからお前は信じてないんだよって、救われてないんだよ、ここまで来て救われてないんだからやめとけよって、無理だよ、それが悪魔じゃないですか。休まれたんですよ、神は。全部終わったから。イエス・キリストの十字架のあの贖いの技で全部終わったんですよ。私がその罪から自由になって、罪が許されて、救われるために必要なものが全部終わったんですよ。神の安息に 100% 私が入ることができるように、イエス・キリストが全部の技を終わらされたんですよ。それを信じたら、その安息に入ることができるんですよ。それを信じないで、いや、イエス・キリストはそうやって十字架で苦しまれて死んでくださったけども、私がこうしないと、私がああしないと、私がこれができるようにならないとっていうのは、休めないですね。安息に入るのに、私たちに必要なのは、信仰なんですよ。聖書を暗記することじゃないですよ。一生懸命何か奉仕することじゃないですよ。信仰が必要なんですよ。11節。ですから、私たちはこの安息に入るよう力を尽くして務め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。今話した通りですけども、安息に入ることに努めようって。私たち安息に入ることのできる、私たちのための余地があるんですよ。もういっぱいで、そのもうクローズしてるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、私たちもこの安息にその入る余地があるんですよ。ただそこに入るには信仰が必要なんですよ。今言ったような。その信仰を保ったり、その信仰によって、その私の救い、神の私に与えてくださったその救いを握っている必要があるんですよ。信仰っていうのは受け身じゃないから。家宝は寝て待て的な。何もしなくても、その神が私に全てをやってくださるみたいな。それは信仰じゃないですよ。信仰は努めて保つものですよ。だから祈るってことは全く受け身じゃないんですよ。祈るってことはものすごいそのアクティブな行為ですよ。私を助けてくださいって、私に救いの確信を与え続けてくださいって、救いの喜びを私に返してくださいって、私がこの御言葉を信頼できるようにお助けくださいって、信仰を強めてくださいって。信仰というのは自発的に神を信頼して、ある意味神にしがみつくためのものですよ。私を助けてくださる。私を祝福してくださる。私を救ってくださる。私に必要なすべてのものを与えてくださって、恵んでくださって、愛とその恵みによって、その関わってくださる方にしがみつくことですよ。私たちの周りをその悪魔は、吠えたける獅子のように、ぐるぐるぐるぐる回ってるわけじゃないですか。そこで私はイエス・キリストの、また父なる神を、天のお父さんを、のその後ろに隠れてしがみついていたいですよ。そんな状況だったら怖いから。でもこの方にしがみついて、この方にその自分から信頼を寄せて、もう私はあなたのこと話しませんって、私をお助けくださいって、ヤコブのように、野僕の私で泣いて願ったわけじゃないですか。私を祝福してくださいって、相撲を取るときにもしがみつくわけじゃないですか。話しませんって、あなたが私を祝福してくださるまでは。信仰ってのはそういうもんですよ。イエス・キリストと、イエス・キリストが十字架で成し遂げてくださったその救いの技に私はしがみつくんですよ。私に救われる要因なんて原因なんて一つもないって。でも、このイエス・キリストの十字架と、このイエス・キリストが十字架で成し遂げてくださったこの贖いの技に私が救われる原因があるんだって。それにしがみつくのが、信仰ですよ。それに加えて、何か余裕を持たせるというか、貯金を作るみたいな。それを信仰、それが信仰じゃないし、それがその神に対する応答じゃないですよ。私が救われるために必要なのは信仰だけですよ。6日間神が働いたように、私が救われて安息に入るために必要な技をイエス・キリストが全部してくださったということを信じる信仰が必要なんですよ。勤めることができなければ、もしくは勤めなければ、安息に入り損ねるって。悪い例に、悪いモデルに、習わないように、 努める必要がありますよ。私の霊がどんなに燃えてたとしても、私の肉は弱いから。弟子たちだって、あの緊迫したその状況っていうのは分かってたはずですよ。最後の晩餐が終わって、イエス・キリストがその弟子たちと一緒にオリーブ山に行って。そしてイエス・キリストが祈ってるわけじゃないですか、うめきながら。おそらく聞こえてますよ、声も。そのような中で私と一緒に祈ってくれって。特にそのパウロとか、ごめんなさい、ペテロとかは、その心を燃やしてたかもしれないですよ。でも蓋を開けてみたらどうしてたかって寝てたんですよ。で、その霊は燃えていたとしても肉体は弱いんですよ。だから、その本当にそのイエス・キリストの贖いのこの技を信じる、イエス・キリストご自身を信じるというその信仰に、その努めて、私がこの信仰に、信仰で神にしがみついていられるように、イエス・キリストの福音にしがみついていられるようにというこの、その努めることをしなければですよ。悪いモデルであるイスラエルの民のように不従順になってしまって、従わないからどうなるかというと、最終的にその不信仰になって神を信じないということになっちゃって、信じないから従えなくなっちゃって、それがどんどんどんどんその悪い、循環になって、悪循環になって、最終的に安息に入り損ねてしまったんですよ。確かに、教会に来ることや、聖書を読むことや祈ることっていうのは素晴らしいんですけども、その一つ一つが、やっぱり自分のその信仰を強めたり、イエス・キリストを信じるその信仰、イエス・キリストに信頼するこの確信、またイエス・キリストをもっと知っていくっていうことにつながっていかなければ、どんなことをやってても、私たちの益にならないんですよ。信仰なんですよ。神の安息に入るために私たちに必要なものは。12節と13節。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。作られたもので神の前で隠れ仰せるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。神の言葉は生きているって、力があるって、私の弱さや私の不従順や私の不信仰を明らかにするって。なお、見言葉を語る、まあ、私のようなものというのは、その神の言葉をいかに、なんていうのかな、皆さんに、聞きやすく、わかりやすく、もちろんそれは務める必要があるんですけども、私がその着色する必要ないんですよ。より効果的に皆さんの心に響くように、こういう話を持ってこようとか、かいちいち考える必要ないんですよ。なんでかというと、神の御言葉自身が生きてて力があるからですよ。私が素朴に、また皆さんが、その、なんか、御言葉を分かち合ったりするときに、素朴に伝え合うこと、分かち合うことで、神の言葉を分かち合うことで、その言葉自体に力があって、その生きておら、御言葉が生きていて力があるから、その分かち合いというのはものすごい、その力を持つんです。影響力を持つんですよ。みんなのその信仰を励ますんですよ。私もそうですけども、こういうふうにやったらもっと分かりやすくなるんじゃないかって、いろんなその自分の、考えとかいろんなのをあまりにも盛りすぎると、今度は本当に分かんなくなっちゃうんですよ。何が言いたいんだ、この千尋さんはって。それよりはもう本当にシンプルに素朴に御言葉を分かち合って、御言葉はこう言ってるって、だから私はこう思うって、それで終わりですよ。分かち合いなんて。着色する必要はないですよ。だって、神の言葉は生きていて力があるからです。死火山じゃないんですよ。活火山なんですよ。生きてるけども力がないわけじゃないんですよ。生きていて力があるんですよ。御言葉を通して、私たちは神に出会うんですよ。御言葉を通して、その生ける神に、生ける神について知るんですよ。御言葉を通して、聖霊が私の内側で力を持って働いてくださるんですよ。逆に言うと、その御言葉が語られないところに、神に出会うとか、御言葉が語られてないのに、その聖霊が私の内で働くっていうことはないんですよ。で、霊的な感動っていうのと、その私の内側で聖霊が働いて、本当にその深いところからその神に対する感動が与えられるというこの霊的な感動と、私の感情的な感動っていうのは違うんですよ。でも、分け分けしづらいから難しいんですよ。 でもその前者、霊的な感動、私のその霊が、私のその、本当にその、精霊が心で喜ばれて、その、ものすごいその感動を私に与えることってあるんですよ。もうなんかよくわかんないけども、神のその愛とか憐れみとか、私に対するその恵み深さを、いろんな体験であったり、賛美であったり、御言葉を通して、分かち合いを通して、祈りを通して、その神が教えてくださって、精霊がそれに共鳴するときに、もうなんかわかんないけど、その涙を流してしまうことってあるんですよ。私が初めてその神を、についてそう、本当にこの方のことを信じようって思ったときに、その体験として与えられたこともありますよ、そうやって。精霊が私の内側で喜んでおられて、私が神を知りたいという思いを、私がその神を信じたいという思いを、精霊が喜んで、そしてその私に感動を与えるんですよ。御言葉が開かれたんですよ。神は、その時、その私は何でだろうと思ってたんですよ。なぜクリスチャンホームに私は生まれて、なぜ牧師の息子として育つ必要があったんだって。なんだこれあって。でもそのエペソの一章をその牧師が開いてくださって、それくれて、私が読んだんですよ。この世界の置かれる、世界の元に置かれる前からキリストにあって私を選んでくださったって。そして、傷のないもの、染みのないもの、そうやってその神の御前に立たせようって神がもうお決めになっていたって。その御言葉を聞いて、それを信じたんですよ。そしてそれが本当に力になって、その私の中に励ましになって、すべてのそのクエスチョンの答えになって、ほんなら、あ、そうかって、でもものすごい感動が与えられたんですよ。で、霊的な感動、私のその霊が本当にその感動するときっていうのは、その神の愛とか、神の恵みとか、憐れみ深さとかに触れるんですよ、御言葉を通して。でも、感情的な感動っていうのは、必ずしも御言葉は必要ないんですよ。一度ありますよ。ある教会でその賛美をしてたんですけど、その賛美はとても素晴らしかったですよ。素晴らしい、なんかいい雰囲気になるんですよ。賛美の中で。して、そのいつも歌ってるその時間が終わって、それでそのメッセージの時間というか、その御言葉を分かち合う、牧師が分かち合う時間になったんですけど、その時に、その、もう今日はこれは素晴らしい夜じゃないかって牧師が言ったんですよ。それで今日はもう本当に神にただその賛美を捧げようじゃないかって言って、その1時間半から2時間ぐらいあるその礼拝全部その賛美になったんですよ。それはそれで感動的なんですけど、その終わった後余韻はありますよ。それが冷めていった時には何も残ってないんですよ。すべての集会がそうだとは私は言いませんが、でもあの時はその時には感動してたんですよ、私。けども、すぐになんかこの感動っていうのがすぐになくなるんですよ。御言葉に基づいてないからですよ。私の感情が感動してたんだけども、私の霊っていうのは、その深いところからのその感動してないんですよ。だから、私の魂の領域だけで終わっちゃってるから、私の心とか、私の感情とかで終わっちゃってるから、その、同じような、その、感動というふうに思えたんだけども、実は違うんですよ。だから必ず、御言葉が語られている必要がありますよ。私のその毎日の生活の中でもその神との関係に感動するっていう中に、どれだけその御言葉が入ってきてるかですよ。だから御言葉を通してじゃないとやっぱ神のこと知らないから、知れないから。御言葉を読んでて、思い巡らしていて感動するんですよ。賛美も神は使いますよ。御言葉をその学んだ後に日曜日であったりね。その時にその御言葉を学んで本当に思い巡らしながらその賛美を歌うと、その精霊が私の内側で喜ばれて感動を与えますよ。そういうことはもちろんありますよ。でも神の彼女も語られてないのに、賛美だからといって、必ずしもそれがその精霊から来るものかっていうのはわからないんですよ。バランスはとても大切ですよ。神の言葉の力。どうしよう。皆さん書く自信ありますか？いっぱいあるから開かないです。めちゃくちゃいっぱいありますよ。必要だったら後でこれお渡ししますので、ノートを。それぐらい多いです。詩編の一編、三節。開かないですよ。詩編の一編の三節。詩編がずっと続きます。詩編の一編の三節。神の言葉を私の行いに、本当の健全さや良い結果、富をもたらします。詩編の107編、 20節、107-20。神の言葉は癒しと苦難から私を救い出す力があります。詩篇の119編9節。詩篇の119編9節。神の言葉は私を清めます。同じ119編11節。神の言葉は私を罪から離します。119編詩篇24節。神の言葉は私を導きます。28節119編。神の言葉は私の力の源です。119編93節。神の言葉は命の源です。119節と130節。119の105節と130節。神の言葉は光となり、導きとなる。119編の165節。神の言葉は私に平安を与える。ルカの4章36節。ルカの4章36節。神の言葉は力と権威が備わっている。ヨハネの1章1節。イエス・キリストは神の言葉です。ヨハネの5章24節。ヨハネの5章24節。神の言葉は永遠の命に欠かせない。ヨハネの17-17。神の言葉は私に満足を与えます。使徒の働き、使徒の10章44節。使徒の10、44。神の言葉が語られるとき、聖霊は大きな力を持って働かれます。ローマの10章の17節。信仰は聞くことから始まる。神の言葉を聞くと信仰が始まるということです。あと2つ。第1コリント15章2節。第1コリント15章2節。神の言葉をしっかりと握っていると救いの確信が与えられます。最後、エペソの6章17節。エペソの6章の17節。神の言葉は聖霊が御霊が与える剣です。もっといっぱいありますけど、はしょります。119編は、詩篇の119編というのは神の言葉、御言葉っていうのがテーマです。だからその御言葉がどのようなものかということは、今もその引用がたくさん、引用というかそのね、箇所がたくさん出てきましたけども、119編長いですけども、150節かなまであるから長いので、その読むのにそれなりの時間かかりますが、でもそれなり その価値があります。神の言葉は鋭いと。魂と霊の分かれ目さえも差し通すと。私、その御言葉を語っているときに、メッセージをしているときにも、その皆さんの背景とか抱えている問題とか宿題は全然知らないです。むしろ知らなくても大丈夫なんですよ。その一つ一つに対処するのは御言葉だからです。たまにあるんですけど、よくあると言ったら嘘だから、たまにあるんですけど、その日曜日とかそのメッセージを語った後に、一郎さん私のこと言ってるんですかって、そう思ったんですけどっていうふうに言われることがあります。それは私が知ってるからじゃないです。それは神の言葉に力があって、その魂と霊の隙間を差し通すことのできるだけの鋭さがあるからです。皆さんの私の心の動きを、私の動機を全部その神は見ておられて、御言葉がそれを指していくんですよ。私に何か問題があったら、それを悔い改めたり、そこに慰めや励ましを与えるために、神は御言葉を使います。語られます。そして神の言葉は心のいろいろな考えやかかりごとを判別すると。だからここはもう、動機の部分ですよね。御言葉を読んでると、やっぱり内側が探られるんですよ。それは、その私の考えとか計り事っていうのが良い悪いとかっていうのを分かってくるから、神の正しさの基準でその考えるようになると、その私のいろんなこの考えっていうのを判別するんですよ。すべては神の前に明らかだって。で、この方に対して私たち弁明するんですよ。上辺だけでは何とかなりますよ。牧師であったり、教会や、自分の身の回りの人々であればごまかすことはできます。でも神に対しては全てが裸でさらけ出されているので、 どう頑張っても神に隠すことはできないですよ。で、この方の安息に私たちは入れられたいと願ってるんですよ。で、この方に OK って言われたら神の安息に入ることができるんですよ。しっかりと、6日間働いたねって、おめでとうって。7日間私と一緒に休むか。7日目にね、ごめんなさい。この神に対してですよ。正しいと認められるのは、どんなに頑張っても無理です。この方に正しいと認められて、この方と健全な、また親密な関係が与えられて、決してその責められるところのない、罰を受けることもないような、その平安に満ちた関係が与えられるのは、イエス・キリストを信じる信仰以外ないんですよ。信仰によってでしか、神の与えてくださるという安息に入ることはできないです。私がなぜ神との関係に不安かというと、そのイエス・キリストの技を信じているんだけど、それプラスこれもないといけないって思っちゃってるからですよ。私がこれができてないから、これをしないといけないけどもやらないから、私が弱いから、私の我が強いから、私はこれを手放せないから、そうやってそのイエス・キリストを信じる信仰だけじゃなくて、私のその貧困法制とか、私のその聖人のような歩みというのが必要だみたいな感じで考えちゃうから、だから不安なんですよ。まだ仕事が終わってないって思っちゃうから不安なんですよ。だって神ってこういう方だから。私のすべての心の考えをその見られる方だから、私はもう到底って言うんですよ。そう、私は到底無理なんですよ。神の前に正しいと認められない、到底無理ですよ。考えるだけ無駄ですよ。神も知っておられるんですよ。だから私たちにイエス・キリストが与えられてるんですよ。この方を信じたら、無条件で、その信仰だけが条件ですけど、それ以外無条件で、私は神の安息に入ることができる。14節から16節までというのは、イエス・キリストがその大祭司だということが書かれてあって、これは4章だけじゃなくて、ずっと後までこのヘブルの箇所の、ヘブル人への手紙の多くの部分を占めます。だからその触りみたいなもんですね。14節から16節。さて私たちのためには、諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子、イエスがおられるのです。ですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同調できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス・キリストは私たちの大祭司だって、ヘブルの2章の17節、ヘブルの3章の1節、2の17、3の1に、そのイエス・キリストが私たちの大祭司であるということはすでに紹介されています。でもその大祭司とは言っても、その他の大祭司とは、今までその歴史上に存在した大祭司とは違うって、イエス・キリストは。イエス・キリストは諸々の天を通った方だって。つまりその、天に帰られた方ですよ。昇天された方ですよ。3日目に蘇って、弟子たちに40日間ぐらい現れて、そしてそのオリーブ山からその天に帰っていかれたわけじゃないですか。また、偉大な大祭司だって。ただの大祭司じゃなくて、偉大な大祭司って。また、この大祭司は神の子であるって。神の御子というのはイエス・キリストしかおられませんから。一人子ですからね。だから他の大祭司とは違います。それだけじゃなくて、大祭司イエスは私たちの弱さに同情することのできる方だって。イエス・キリストは私たちと同じように試みに遭われた。そう書いてあります。その試みというのは荒野で悪魔に誘惑されたあれだけじゃないですよ。マタイの4章に書いてあるあれだけじゃないですよ。3回の誘惑で全てじゃないですよ。私が経験したことも、経験した誘惑はもちろん、私が経験したことのない誘惑にもイエス・キリストは遭われてるんですよ。しかも不完全な肉体を着てくださったので、その誘惑の力も肉体の弱さを知っておられるんですよ。100% 人間として世に使わされた大祭司イエス・キリストは、私たちの弱さを知った上で、神の前に立って、私を取りなしてくださるんですよ。だから私たちの信仰の告白を固く保つことが進められてるんですよ。私はこの方を信じるって。このイエス・キリストが成し遂げてくださった十字架でのその贖いの技を信じるって。 私たちの弱さに同情してくださるんですよ。神の前に立って私の弱さをその同情して、この千尋さんを助けてあげてください、憐れんでくださいって、あなたの恵みを施してくださいって、私この千尋さんの痛みを、弱さを十分に理解してますって、私もそれを通りましたって、どうかこの人を憐れんでくださいって、イエス・キリストが神の前に立って私のために取りなしてくださるわけですよ、私たちのために。だからその信仰の告白を、私はイエス・キリストを信じますって、私の罪のためにイエス・キリストが十字架にかけられたことを信じますって、確かに神は私の心のすべての、この心の動きを、すべての動機を知っておられるんですけども、でも私とその神の愛に何、神の間に何もないんじゃなくて、イエス・キリストが立ってくださるんですよ。そしてその方は私の弱さや私の不完全さを十分に理解してくださって、同情してくださる、かわいそうに思ってくださって、神の前に立ってくださる方なんですよ。だからこの信仰の告白を、お前こんなこと言ったのにとかって、そうやってその言われないんですよ。イエス・キリストが私と神との間に立ってくださるからですよ。だからイエス・キリストのことを信頼して、この信仰の告白を固く保とうって、そうヘブルの記者は進めているわけです。それでこの方に信頼して、イエス・キリストに大祭司として立っておられるイエス・キリストに信頼して、ですから神の恵みの御座に出ていこうじゃないかって、私たちイエス・キリストにあって神の恵みの御座にその招かれてるんですよ。行くか行かないかは私の決断ですよ。イエス・キリストにあって誰でも神の恵みの御座に行くことはできます。でも悪魔は私たちを神の恵みの御座に行かしたくないんですよ。力寄せられたくもないんですよ。だからがっかりさせてくるんですよ、私のパフォーマンスとかって言って、お前これも知らないんだろって、これもできないんだろって、こんなことやっちゃったんだろって。だから、どの面下げて神の前に出ていくんだよって。この面下げて出ていくんだよって。もうこのボロボロで、どうしようもなくて、何度も同じ失敗して、その神の恵みに応答できなくて、もうボロボロになってる、もう自分でも自分のこと嫌いですって思えるぐらいの、こんなどうしようもない私のままでいくんですよ。私なんてボロボロでいいんですよ。イエス・キリストが私の隣に立ってくださって、この人に私の血がかけられてますって。だから私に、私の名に免じて、天のお父さん、この人を憐れんでください。この人に恵みを注いでください。イエス・キリストがそう言ってくださるんですよ。イエス・キリストの皆によって祈ることはそういうことじゃないですか。イエス・キリストが私と神との間に立って、私の弱さに同情してくださって、私のその不完全さも理解してくださって、神の前に立って私を、この人を憐れんでください、この人に恵みを施してくださいって、イエス・キリストが私の隣で言ってくださるって、神に対してそのことを信じて、キリストの皆によって祈るんですよ。結びの言葉じゃないですよ、敬具みたいな、それが聞こえたら祈りが終わりみたいな、そういったもんじゃないんですよ。もうイエス・キリストの皆で祈ります。アメンって、その通りですというのは信仰告白ですよ。キリストの皆のゆえに私は祈ったから、そのことがその通りになれって、アメンっていうのが祈りですよ。だって神の恵みの御座に出てってるんですよ、私たち。イエス・キリストが仲介してくださって大祭司としているわけだから、神が聞いてないはずないじゃないですか。私の声に神は耳を傾ける必要はないですよ。でもイエス・キリストの声には耳を傾けますよ。イエス・キリストにあって私は神とのその親しい関係が与えられてるんですよ。その方が、主を聞いてくださいって、お父さん聞いてくださいって、キリストの皆によって祈る私たちには、その神の耳を傾けさせるというか、神が耳を傾けてくださるその恵みが与えられてるんですよ。裁きの座じゃなくて、恵みの御座に私たちを連れて行ってくださるんですよ。招かれてるんですよ。そこに行くか行かないかですよ。大胆に出ていこうって。大胆にっていうことは継続していくってことですよ。大胆にっていうことはアポなしですよ。いついつ行きますとか。もう必要な時にバンって行くんですよ。大胆にということは自分を取り繕う必要ないんですよ。素晴らしい言葉で自分を飾ってみたり。これをやってから、あれをやってからとかって言って、神の前に少し正しいことをやってから神の前に出ていく。そんな必要ないんですよ。大胆に出ていくわけだから。自分の自信とか必要ないんですよ。私の祈りがどうだろう、どうだろう、こうだろうとか聞かれるって、そんな自信関係ないんですよ。イエス・キリストに 信頼するんですよ。キリストの御名によって祈る、その祈りを神が聞いてくださるという神の恵みや、イエス・キリストのその御名のその力に信頼するんですよ。信仰をイエス・キリストに向けるんですよ。その信仰によって出ていくんですよ。自信なんか関係ないんですよ。私のこんな拙い祈りをとか。信仰があったら拙なかろうとなんだろうと。言葉が出てこなかろうと関係ないんですよ。うーだけで神はわかるわけだから、私の心を。天のお父さんって言って無言になっても、私の信仰によって神の前に出ていくんであれば、それは神は私の心の内を知っておられますよ。言葉にならない思いさえも神は知っておられますよ。私のこの言葉が下に昇る前に神は私の心を知っておられるわけだから。どんな言葉で祈ろうかとか、その考える必要ないです。イエス・キリストの御名によって、祈るときに、神に求めるときに、神に叫ぶときに神が聞いてくださるって、私の言葉なんか関係ないですよ。大胆に出ていくんですよ。大胆に出ていくってことはしつこくいくことですよ。神が聞いてくださいって。また聞いてくださいって。同じことだけど聞いてくださいって。大胆に出ていく必要がありますよ、私たち。神を信頼して。そうすると、憐れみが与えられるんですよ。恵みとして。折にかなった助けが与えられるんですよ。神から助けを受けたら、神から憐れみを受けたら、神から恵みを受けたら、どうなりますか？平安が与えられるんですよ。安息を味わうことができるんですよ。イエス・キリストを信頼して、そのイエス・キリストの贖いの技を信じて、イエス・キリストの御名によって恵みの御座に出ていくんですよ。そして、神が私に与えておられる、与えようとしておられる、その神の平安を受け取るんですよ。最後、ここを開けましょう。フィリピ。4章、6節から7節です。フィリピの4章、6節から7節。まあ、6節と7節。フィリピ、4章、6節と7節。フィリピの4の6と7です。フィリピ、4章、6節から7節。何も思い煩わないで信じてってことですよね。あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。これが私たちに神が与えようとしておられる、私たちを導き入れようとしている平安ですよ。ごめんなさい。安息ですよ。安息に入るっていうことは、イエスキリストを信じるっていうことですよ。キリストの贖いの技を信じるっていうことですよ。そしてそのイエス・キリストの御名によって神に祈って、神に求めたら、その恵みの御座に私が、その立つことが許されているので、憐れみを受けて、恵みを受けて、折にかなった必要、その助けを神が与えてくださるという、その信仰によって、また実際に神が助けてくださることによって、与えてくださることによって、この安息を味わうことができるんですよ。楽しむことができるんですよ。本当に神の前で行こうことができるんですよ。休憩することができるんですよ。すべて終わったって。私が義と認められるために必要なのは終わってるって。この地上を後にするまであと何年あるか分かりませんけど。あと何日あるか分かりませんけど。何時間あるか分かりませんけど。この地上にいるうちから、この神との親しい関係の中で神の安息に入ることが許されてるんですよ。その瞬間が、ずっとは続かないかもしれないけど、その瞬間が、本当にその一日、一回でも訪れるっていうのは素晴らしいことですね。一週間に一遍でもですよ。その周期がどんどんどんどんその短くなっていけばいいじゃないですか。いろんなそのモヤモヤは抱えますよ。問題も抱えますよ。でも、そのたんびにその安息が与えられていることを思い起こして、イエス・キリストのことを信じて、キリストの皆で祈って、神からその神の平安が私の心と思いを守ってくださるっていうキリストにあって、そのような安息をいろん毎日の生活の中でいろんな状況の中で味わうことができるんですよ。信仰によって。信仰が、をその保っていることができますように、毎日の生活の中で神の安息に入っている時間が長くなっていきますように、祈ります。天の父さん。あなたがイエス・キリストを私たちに与えてくださったことありがとうございます。私が正しいと認められ、私が義と認められるために必要な行いというのは、もうイエス・キリストがすべて終えてくださったことありがとうございます。 私たちはただそのイエス・キリストを、またイエス・キリストの贖いの技を、十字架の技を信じるだけで、そのあなたが与えてくださるというあなたの平安、あなたの安息に入れられるということを、今日学びました。どうぞ信仰を励ましてください。信仰を強めてください。信仰を与えてください。私は私の生活の中で、毎日の生活の中で、あなたが与えてくださるその平安に行こうことができますように、本当に何も心配しないで、何にもその恐れないで、そこで本当にはぁーって、何のその次どうしようとか、ああなったらどうしようとかいうその不安が襲ってくることない、あなたのその与えてくださる安息に休んでいることができるように、どうぞ助けてください。この地上での歩みの中でもそのようなあなたの安息が与えられることありがとうございます。この約束ありがとうございます。どうぞこのあなたの約束を信じて、今日からあなたのその安息を求めて、信仰にその固く立っていることができますように、努めてその信仰を守っていくことができるように、どうぞ助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。